存在雑貨店。さあ、今週も始まりました、存内雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
おや、下平さんの声の様子が今週も出てませんね。
そうなんですよ、なんか超えてなくって。
まだ酒焼けじゃないですか。
マジか。
もうそろそろ1月もね、下旬に突入しようかというのに。
はい、
まだ酒焼けをしている下平さんをお相手に今日はですね、またやってみたいと思うんですが、
はい、
まあそんな時にはですね、まあまあまあまあ、まだまだ冬、寒いですね、冬ですし。
うん。
まあ、おこたにでも当たって、まあおこたない場合には暖房の効いた部屋でね、
うん。
たっぷり水分取っていただいて、酒は取っちゃダメですよ。うん、もうこれ以上。
あれ水分を
、あれは水分にはカウントされません。
そうなんですか。
酒、コーヒー、紅茶、あれは水分にはカウントされません。
ああ、じゃあアルコール消毒ってことで。
ああ、もう好きなだけ飲んだらいいじゃん。そんな時にはね、暖かくしていただいてですよ。
はい。
本でも読んだらいいじゃないですか。
ああ、いいですね。
文学に親しんでいきましょうよ、文学に。
うん、うん。
下平さん、森鴎外ってご存知ですか？
はい、名前だけは。
読んだことは？
あるような、ないような。
これね、教科書にもね、載ってる時、特に高校だったかな、載ってることがあるので、
うん、
もしかしたらね、読んだことがあるかもしれませんけれども、まあ名前はね、はい、有名ですよね。文豪ですよ、文豪。
うんうん、
森鴎外。漢字で書けます？はい、森鴎外って。
森だけは書けます。
森だけは書けるでしょう。そりゃそうでしょう。はい、あと多分ね、外も書けるんじゃないかな、外っていう字だから。
ああ、はい。鴎がね。
そう、鴎なんですよ。鴎がね、はい、難しい字なんですね、これね。うん、これ正式にはね、区役所の区っていう字あるでしょ。
はい。
何々区、荒川区とか、新宿区とかの区。うんうんうん、はいはい、あの、区の中って、もう、カタカナの目が入ってるじゃないですか。
はい。
でも正式にはね、この鴎外の場合には、目じゃなくって、品、うん、口が3つ入るやつ。
うん、
口が3つ書くやつね。
はい。
あれがね、入って、で、右側が鳥なんですね。
うん、うん、うんうん。
で、これ、まあ、鳥に関係するもんだとは思うんですが、ある鳥を表してるんですけども、下平さん。はい。何の鳥だと思います？
なんだっけ、なんか調べたんだよな。
調べた、そこまで調べたのに、調べた記憶は残っているのに、
うん、思い出せない。
年取るとよくある。
あれなんだっけな。
これをやったことはあるんだけど、何だったっけってね、年取るとよくある。これね、カモメなんですよ。
あ、カモメ、そうそうそう。
さあ、このカモメという字をなぜ、そしてしかも外っていう字と一緒に使っているのかとかですね、はい、まあ鴎外はね、すごいのよ。
うん、
とにかくすごいの。
はい。
そしてね、最低なの。
え？また？
なんていう話をですね。また。
そんな人？
どうしてね、雑貨店で取り上げる人物はね、そういった人が多いんでしょうね。今日は森鴎外をですね、取り上げてみたいと思っております。
はい。
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週も、そんな雑貨店へ。
いらっしゃいませ。
まあ、類は友を呼ぶんでしょうな。
ああ。
そんな雑貨店。そんな雑貨店。さあ、それでは下平さん、森鴎外ですよ。
は
い、
うん。
鴎外の鴎はカモメと言いましたが、
はい。
これはですね、東京の千住ってとこがありまして、
はい。
この千住にですね、カモメの私っていうのがあったんですね。
うん、
あの川渡すの、あの私です。で、はいはい、このカモメの私をね、もじったんじゃないかなとは言われてるんですが、
うん、
まあはっきりした理由は分かんないんですね。
うん、
鴎外ね、あのペンネームを30個ぐらい使ってまして、
お
で一番ずっと使ったのがこの鴎外っていうペンネームでして、はい、でこの鴎外の鴎はカモメ、カモメの私をもじったんじゃないかなと言われてるんですが、
はい、
カモメの外でしょ。
うん、
どういうことかっていうとね、このカモメの私っていうのは吉原、あの遊郭ですね、
はい、
あの吉原の別名でもあったんですね。
うーん、
だからそこの外なんだよ僕のいるのはと、
うん、
あんなとこに近づいてないよと、
うん、
僕はもうあのそういった興味ない潔癖な人間なんだよと、
うん、
嘘ばっかりね、そういったことをですね表しているのが森鴎外というペンネームなんですね、うんう
ん、で
本名ご存知ですか、森鴎外の本名。
本名、
本名ね、林太郎って言うんですよ。
へえ、
林太郎って書くの。
うん、
だからあの森林太郎なので、
はい、
パッと見森林太郎なんですよね。
そうですね、
ずいぶんこう緑豊かな感じのね名前なんですが、はい、まあ、この林太郎さん、鴎外ですね、はい、生まれたのは1862年の1月19日、
うん、
これ文久3年なんですね。
ほう、
文久3年1月19日、うん、島根県の、津和野に生まれます。
はい、
でね、鴎外は小説家ではあったんですが、
うん、
まあ、元はというか本人あまり望んでないんだけれども、医者なんですよね。これね、お家がもともと医者なんですって。
はいはい、
でお父様もお医者様で、
うん、
でね、後に鴎外はですね、東京帝国大学の医学部に進むんですが、
はい、
まあね、小さい時から天才。
うーん、
すごいね、小さい頃からね、漢語とかね、
はいはい、
オランダ語、
うん、
まあ蘭学でさな、学んで、はいはいはい、ちっちゃい頃幼少期からね、論語とかね、孟子なんかを読んでるのね、もう。で、その時の評価では9歳にして15歳くらいの学力があると。
おお、
もう6歳上の学力でしょ。
そうですね、
つまりは小1が小6または中1ぐらいの、
うんうんうん、
そういった感じですから、
はい、
だから9歳っていうと6、7、8、4年生か3年生、
うんうん、
この実際の年齢でいくと、
はいはい、
小学4年生か3年生ぐらいで中3ぐらいの学力があるって恐ろしいことですよね、
うんうん、
でむちゃむちゃ学力あったので、はい、お父さんとですね12歳の時に上京します。
はい、
で12歳っていうと1871年になるんですが、
うん、
これね廃藩置県の年なんですね。
はい、
やりましたね中学校の時ね、廃藩置県なんてね、うん、それまで藩だったものを全部県に直すんだと、
う
ん、
はいはい、
でお父さんも医者って言いましたけどね、お父さんね、もともと津和野藩の天医って言いまして、
はい、
藩に仕えてる医者なんですね。
へえ、
で廃藩置県が起こっちゃったでしょ。
はい、
津和野藩なくなっちゃったんですよ。
あー、そっか、
そう、使い先がね廃藩置県でなくなっちゃったの。
うんうん、
で困ったねってことになって、まあ、そんな軽いタッチじゃないとは思うけども、はい、困ったねってことになって、お父さんと二人で東京に行って医者になる勉強するぞと、
うん、
で、12歳だったんですが、
はい、
この当時ですね、あの東京医学校っていうのがありまして、
はい、
これがね、後に東京大学の医学部に変わるんですけども、
うんうんうん、
この東京医学校の予科、まあ、そこに入るための学校みたいな感じですね。
はいはい、
入学年齢制限がね14歳から17歳っていう決まりがあったんですよ。
うんうん、
おー、もう鴎外の医者の話をしてるから後ろからピーポーピーポーですよ、下平さんの。皆さんお聞きいただけますか ね、 すね、呼ぶんですね、ああいうの我々は。
呼びますね。
まあまあ気にせずいきましょう。
はい、
今皆さんが聞こえてるのは実際 の、 あの外の音声ではなくて我々の収録環境によるピーポーピーポーですから、ご安心ください、はい、で14歳から17歳っていう年齢制限がありまして、鴎外、
うん、
12歳でしょう。
はい、
入れないでしょう、
うん、
どうしましょう、嘘つきましょうとね、サバを読んでですね
読みましたか、
上の方にサバを読みまして、
はい、
ギリ14歳ですって言って、
はい、
入学しちゃうんですね、
うん、
さらにねこの余暇から本科、まあ、大学というかね、はい、学校の方に進めるのがね、うんうん、71名中30名しかいないんですよ。
おお、
2倍以上の倍率。
はい、
さらにね予科生が71名いて進めるのが30名、
うんうん、
予科生71名これに加えてですね落第生とかね、
あ、
編入生もいるんですね。
あ、
だからね実質進めるのは24名しかいないんです。
ああ、
そこに入っちゃうんですよ。
おお、すごい、
ウルトラ優秀でしょ、
うん、
で入ったら入ったでね、そこでも優秀なのね。もうね
そこ
優秀すぎて嫌な感じ。なんでみんなテストとか苦労してんのって感じ。
うわ、
こんなこと言ってんですよ。どうしてみんな専門用語を覚えるのに苦労するんだ、笑っちゃうわ。嫌なやつになる。みんなねノートの取り方とか勉強の仕方が下手なんだよっていうの。 いや、なんかわけもわからず用語とか書いて丸暗記しようとするからいけないんだよ。ちゃんと意味を理解して、そのつながりを考えれば、すぐ覚えられるでしょう。そこしないからできないんだよ。笑っちゃうわぐらいのね。まあ友達いないでしょうね、この人。
おー、そうですね。
でもね、実力はあるんですよ。
うん。
そうやって普段から勉強はしてたんですって、ちゃんと。
はいはい。
まあもともと頭がいいこともあってね。
うん。
でね、試験前なんかはね、勉強しないんですよ、彼。
え？
試験前はね、小説読んでるの。だからね、こう下宿なんかに来たおばあちゃんとかがね、心配するんですって。はいはい、あんた、うん、テスト勉強、試験勉強しなくていいの？
うん。
いや、普段してればいらないでしょ。それよりも小説読みたいじゃんって言って読んでて、で試験に行って高得点を収めてくるっていう、
うん、
なんかすごいんだけど、すごすぎてちょっと嫌、うん、しかもね、卒業試験、
はい、
卒業試験の期間中にね、下宿が火事に遭うんですね。
え、
これ誰か火つけたんじゃないかと思ってんだけど、僕あいつ気に入らねえって言って、
うん、
下宿がね、火事に遭っちゃうんですが、
はい、
当然あの勉強道具とか燃えちゃうでしょ、
うん、
勉強どころじゃないでしょ、火事になったら、
うんうん、
それでもね、席次8位で卒業ですよ。上から8番で卒業してしまうという、
すごい
ね。でさっきテスト前にね、小説読み漁ってますよなんて言いましたが、
うん、
この頃からずっとね、文学に興味がありまして、
はい、
もう医者になるよりもね、小説家になりたいってずっと思ってるんですね、彼は。
ほう。
で、まあまあまあまあ、できりゃドイツに留学したいなーなんてこと思ってるんですが、
うん、
あまりうまくいきませんで、ドイツ留学は。
はいはい。
で、父の病院をね、手伝うことになったんですよ。
はい。
お父さんね、病院やってまして。
うん。
で、手伝いながらもですね、やっぱり小説家になりたいなーと。
うん。
医者になるつもりは全くありません、彼は。
ほう。
でも、才能あるでしょ？
うん。
だからね、友人がね、推薦状を書いてくれるんですよ。
はいはい。
どこに推薦状を書いたかっていうと、陸軍、
うん、お、
陸軍軍医本部ですね。
はいはい。
でここに推薦状を書いてくれて、あまりに優秀なので、
うん、
東京陸軍病院に勤務することになりました、いきなり。
あ、お、
ね、あの、そんなお父さんの病院ちまちま手伝ってないで、
うん、
で小説家になるなんて言ってないで、もう医者の道進みなさいよって言って推薦されて、うん、もういきなり陸軍病院ですよ、う
ん、はい。
で陸軍に入って、そこからね、ドイツ留学成功するの。ドイツにもともと留学はしたかったんですが、
うん、
なかなかね、あの学生の時からってうまくいかなくって、一旦陸軍入って、はい、陸軍からのつてというか、陸軍からこう押されてドイツに留学するってことになります。
はい、
うんうん、これ、ね、横浜港から出発してんですね、船でね。
うん、
いろんな人があそこから旅立っていきますな。
はい。
でドイツで勉強しまして、
うん、
まあ、その当時ドイツはね、西洋医学進んでますから、
はい、
帰国します、
うん、
帰国するとですね、もう研鑽積んでるでしょ。
はいはい。
また偉くなっちゃうんですね、彼はね。陸軍大学校の教官に就任します。
おお。
これでね、先生もやり、医学の道も極め、
うん、
いよいよ陸軍のお医者様として活躍するかと思ったらば、
はい、
するはするんですが、
うん、
この頃からね、本格的に文芸活動を始めちゃいましてね。
お
1890年、
はい、
まあ、帰国してすぐだったかな、舞姫発表します、うん、有名ですね、はい、舞姫ね、
うん、
それからですね、1916年、
はい、
高瀬舟発表します。
お、
もうなんかね、すごくいいんだけど、これ高校生のね、うん、あの教科書によく載ってるんです。中学生、高瀬舟は中学生かな、はいはい、あのみんなね、読んでいいのっていうぐらいね、暗いんですよ、うん、
はい、
落ち込んじゃうの。お忘れの方もいらっしゃるかもしれませんから、うん、ちょっとね、高瀬舟を復習しておきますと、
はい、
あの罪人がね、弟を殺したっていう、 こう罪人が船に乗せられて島流しに遭うんですね、
うんうん、はい、
でところがその罪人はですね、晴れ晴れした顔してるんですよ、
うん、
でその罪人を送っていく、まあ、お役所の人が、
うん、
なんでお前その晴れ晴れとした顔してるんだって言ったら、事情を話し始めるんですね、
うん、
実は弟と二人で暮らしていたんですが、弟体弱くって、でお兄ちゃん俺で迷惑になってるねってずっと言ってたんだと。
うん、
である時家に帰ったらば、弟がカミソリの刃を首に刺して血流してたと、
うん、
でどうした弟って言ってみると、まだ生きてるんですね、
うん、
で兄ちゃん殺してくれと目で訴えかけてくるんだと、
はいはいはい、
もうこれ以上兄ちゃんのこう迷惑になりたくないからと、
うん、
でそこでお兄ちゃん分かったと、もちろんあの泣く泣くですよ、
うん、
このカミソリの刃をスッと引き抜くと血がダーッと流れて、弟は安らかな顔をして息を引き取りましたと、
うん、
でそこをですね、大家さんに見つかっちゃいまして、
はいはい、
あ、こいつ弟殺したって言って捕まっちゃうんですよ、
うん、 うん、
で殺人だからっていうので、まあ、島流しってことになるんですが、
うん、
弟はそういう風にして命を絶ったし、で、うん、自分はこれまでずっと貧乏してきてもうどこにも行く場所がなかったと、
うんうん、
でところがこの女将の方でこの島にいろと、
うん、
で、まあ、罪を償うというかね、懲役を働いてれば懲役やってれば、
うん、
住むところも食事も出してくれると、こんなありがたいことはないと、
は
い、言って晴れ晴れした顔をしていると、
はい、
一方お役人の方は給料もらってるんだけどすぐなくなっちゃうし、妻との間もあんまりうまくいってないし、うんうん、なんか持てば持つほどもっと欲しくなっちゃうしって言って、うんうん、寂しい暮らしをしてると、この自分と引き換えにこの自分と比べてこの罪人は悪い人間であることは変わりないんだけど罪を犯したから、
うんうん、
でもこちらの方が幸せなんではないだろうかって言って、
うん、
なんともこう、
うん、
すっきりしない思いをしていましたっていうね、うんうん、
はいはい、
読んでるこっちもすっきりしないでしょ、
うん、
っていう高瀬舟ですよ、
はい、
なんていうのを発表しやがって中学校の教科書に載ってるっていう、
うん、
そんな大概です、
うん、
でその後もですねいろんなも発表して1922年7月9日、はい、腎萎縮とですね肺結核によってちょうど60歳で亡くなってます、
はい、
というのが大概なんですが、
うん、
大概すごいぞエピソードはまだまだありまして、
はい、
彼ね日本で一番若い医者だったんですね、
はいはい、
だってほら年齢ごまかして医学校に入っちゃったでしょ、
うん、
さらに留年しなかったので、
うん、
19歳でお医者様なんですよ。
あ、
今無理ですよね絶対に。
はい、絶対無理ですね。
今は医学部は6年行かなくちゃいけませんし、
うんうん、
で卒業してもすぐ医者だ、まあ、医者になるんでしょうけども、すぐに活躍できませんからね、
うん、
インターンっつうのかなやったりね、うんうん、するんでしょ、うんうん、なので19歳で医者っていうすごい記録を持ってます。
はい。
それからで、ね、それだけじゃないのよ彼。
ん？
医学の知識を生かしてね。
はい。
東京美術学校、今の東京芸術大学ですね。
うんうん。
ここの先生にもなってんの。
え？
なんでって思うんでしょ？
うん。
ほら美術って人間の体を描くこと多いじゃないですか。
はいはい。
そうするとね筋肉のつき方とかね。
ああ。
骨格とかどうなってんのって知識必要なんですよね。
はいはい、
今でもねそういった解剖学的なことはやるんですって。
うーん、
まあ、実際に解剖するかどうかは別としてね、こういう風になってますよっていうのを学ぶっていうのは美術学校ではあるそうなんですね、
うん、
だから医学の知識あるもんだから、
うんうん、
その当時の東京美術学校、今の東京芸術大学の美術解剖学の講師になってます、
はい、
これが1889年。
はい、
そして翌年、まだあるんですね、うん、翌年はですね東京専門学校の先生講師になってます。
はい、
この東京専門学校ですね、後に早稲田大学って改名されるんですね。
お、
早稲田の先生ですよ、
うんうん、
そしてさらに2年後、1892年、
はい、
今度は慶応義塾大学の美学の講師になってます。
あもう
すごいところにどんどんどんどん先生の職を持ってるでしょ、
は
いはい、
うん、
で1894年、
うん、
今年日清戦争がありまして、
はい、
これに従軍するので今言ったような先生の仕事を辞めます。
うん、
まあ、軍人として、まあ軍医としてついていくのかな。で、
はい、
さらにですね1902年、
うん、
この時は日露戦争ですね、
うん、
で日露戦争に今度はね軍医部長として従軍するんですよ。
お
で終わって1907年には陸軍省医務局長っていう、もう名前聞いただけで偉そうでしょ。
うん、偉そう、
こんなのになりますね、
はい、
そして1910年、
うん、
今度またねおかしなものになるんです。慶応義塾大学の文学部の顧問、
え、
文学部顧問になっちゃうんですね。
はい、
そしてね慶応義塾大学は各大学ね、うん、文芸誌を出してるんですが、
はいはい、
三田文学っていうのを出してるんですよ、
うん、
慶応は三田文学創刊してるのね、この人。そういうのも作っちゃってんですね、でだいぶ年も取ってきましたので1916年、はい、陸軍省医務局長を退きまして、
うん、
これで、悠々自適かなと思ったら違うんですね。1818年7月には帝国美術院、今のですね日本芸術院です、初代院長に就任してます。もう、まあ、我々もね芸術文化番組ですから、
はいはい、
光は深いところですけども、さらにはですね帝室博物館、今の東京国立博物館の総長兼図書頭というのになってます。
は
あ、すごいでしょ、森鴎外。
すごいですね。
ただのただのじゃないけども文豪小説家かと思ったら、うん、こういったこともやってるすごい人だったんですね。
すごいですね。
すごいんですが、
はい、
ここまではすごいぞ森鴎外、
うん、
ここからはやばいぞ森鴎外。舞姫、
はい、
これはですね、これもちょっと復習しておきますと、
うん、
日本人のですね若きエリートの、太田豊太郎、これがですねベルリンでエリスっていう女の子と出会うんですね、
はい、
でこの子と恋に落ちまして、エリスはですね貧乏してるんですね、うん、でこの二人恋に落ちて、エリスはやがてですね豊太郎の子を見ごもります。
はい、
ところがですね豊太郎はエリスを捨てて日本に帰ってしまうんですね。豊太郎はね友達に言われてね、うん、じゃあやっぱ帰るって言って帰っちゃうようなそういうやつでして、でエリスはですねそれを着て絶望し、
はい、
正気を失ってしまうんですよ、
うん、
というのが舞姫のあらすじなんですが、
はい、
これは半分実話です。
うわ、
しかも鴎外の体験した実話です。
うわ、
もうね鴎外ドイツ留学するでしょ、
はい、
あのねエリートなわけですよ鴎外は、
うんうん、
若きエリート、はい、太田豊太郎と同じですね、若きエリートの森鴎外、森林太郎、新林太郎はですね、うん
うん、はい、
ベルリンでねエリーゼっていうことと出会うんですね、
うん、
で恋に落ちてエリーゼ妊娠するんですよ。
あ
ー、ほーらそのまんまだ。
あ、
ところがですね鴎外彼女とお腹の子を残して一人帰国するんですね。
お
ー、ほーら同じだ。で、同じではないのはここからでして、
はい、
もっとひどいです。あのね鴎外が帰国して1ヶ月後、
ええ、
エリーゼは鴎外を追っかけて日本に来るんですね。
おーおーおー、
しかも、ね、横浜港に来るんですね。
はいはい、
なんかもう横浜港行くと怖くなってきちゃった、いろいろと。で、エリーゼはですね、鴎外さん、鴎外さんと、まあ、林太郎さん、林太郎さんと探すんですが、
はいはいはい、
鴎外はですね、エリーゼと会いません。
え？
逃げまくります。逃げまくって、自分は会わずに母親とかですね、弟がエリーゼを説得するんですよ。
うんうん、
困るからと。ましてや、その当時はね、外国人と結婚するっていうのは、はい、やっぱエリートにはねあるまじきことだったんですよ。
うん、
困るからって言って、はい、ある程度のお金を渡してですね帰国させるんですね。
うん、
で、帰国後彼女は出産して、その後の調査によると、向こうのドイツ人の男性と結婚したらしいと言われてます。
はいはい、
なんていうことをやってるのが森鴎外ですからね。うん、やっぱね結構やばい感じがしまして、
そうですね、
他にもですね友人にブチ切れ事件っていうのがありまして、
はい、
彼軍医じゃないですか、
うんうん、
軍医でもあり小説家文人でもあったわけですね、
うんうんうん、
でね、まあ几帳面といや几帳面なんだけども、軍人というのと文人っていうのをきっちりね、きっちりすぎるほどに分けたんですね。
はい、
だから、ね、ある時この文学界の友人がね鴎外に話しかけたんですよ、
うん、
そしたらねブチ切れたのいきなり。
え、
なんでかっていうと、その時は鴎外はですね軍服着てたんですよ。
はい、
で軍服を着ている自分は軍人であると、
うん、
で軍服を着ていない彼はただの一般人であると、
うん、
一般人が軍医の軍服姿の軍人である、しかも偉い私に親しげに話しかけるとはどういうことだと、
うん、
分けすぎでしょ、
分けすぎ、
鼻毛おおおがいってやったら何だ貴様って言
う
にしてぶち切れたらしいんですね。だってこの時ね鴎外はね、位で言うと中将に相当するぐらいなんですよ。
はいはいはい、
相当偉いので、
うん、
階級なんかをね非常に気にしていたのかもしれません。
あ、
他にもねとにかく論争好きでしてね、
はい、
論争好きっていうかね、なんかふっかけんの好きなのよこの人。鴎外の小説ってね理想主義って言いまして、
はい、
まあ、理想を持って描くんだと、理想とか理念っていうのを主観的に描くべきだっていう理想主義なんですね。うん、それとね対極に写実主義ってのがありまして、
はい、
もうあるがままに物事を客観的に描くべきなんだと、
うん、
これのね最右翼が坪内逍遥なんですよ。
はい、
この二人でね没理想論争ってのを繰り広げてまして、繰り広げているというにはあまりにもね鴎外が勝手に絡んでる。
お、
1891年、坪内逍遥がですね、はい、早稲田文学っていうのを創刊します。
うん、
さっきのね三田文学に相当するようなもんですね。
はい、
でこの中で逍遥はですねシェイクスピアを論評するんですね。
うん、
その時にシェイクスピアを自分の理想から論評するんではなくて客観的な態度で紹介したいっていう風にして逍遥を書いたんですよ。う
はい、
これがですね鴎外は気に入らなかったらしいんですね。
うん、
鴎外はねこの頃にしがらみ草子っていう同人誌を発表してまして、うん、作ってまして、はい、そこで逍遙を批判します、はい、
うん、
客観的な態度ってそんなもんありえないでしょと、理想を持って書きなさいよと。だからね、うん、手紙書くんですよ、
うん、
翔陽先生理想の定義って知ってますと、先生、はい、哲学わかりますよねみたいな感じで、
お
哲学者のハルトマン知ってますよ、え、知らない、え、知らないで理想から論評するのではなくとか、理想とかって言葉使っちゃってる、恥ずかしくないとかっていう感じで、
うわ、
で最終的にね、翔陽が、はい、もうお肌ごめんなさい、もう今後精進しますからごめんなさいって言って、うん、本当に謝るというよりも呆れて、はい、もうごめんなさいって言ったからいいでしょっていう感じで、
あ
もう切っちゃうっていう感じ。
はいはい。
でもね、鴎外はねそれ気に入らなかったんでしょうね、またね、
うん、
自分のね言い分だけまとめて最終的に本にしてるの。
あ
もうなんか厄介でしょ。
厄介ですね。
でね、ふっかけるのはねこう文学界だけではないんですよ。
うん、
1889年頃にはね医学界も批判してるの、日本医学界ってのがありまして、
はい、
そこをね批判するんですね、うん、日本医学界は年寄りの巣窟だと、
ほう、
年寄りを排斥しなければならないと、
ほう、
まあ、今風の言葉で言うと老害ですよね、
はい、
老害を駆除せよと、はい、
うん、
医学界は学問上の業績を上げた人間を重用すべきだって言って批判するんですね、
うん、うんうん、
その当時の医学界ってね、和漢方、日本の医学とか、あと漢方とか、そっちが主流で、はい、
うん、
ドイツ医学を学んだ鴎外はね、肩身が狭いんですね。
うーん、
もっと自分を可愛がれと。もっと自分をチヤホヤしろと。私はドイツで学んできたんだぞと。はい、だから、あの年寄りがいるからチヤホヤしてくんないんだ。だから、あの年寄りを排斥しろっていうことを言うんですね。
うーん、
なんて言ってるとね、鴎外の夢叶っちゃうんですよ。
え、
その真っ最中にね、こう批判してる真っ最中に、
はい、
北里柴三郎がね会長に就任するんですよ、
うんうん、
この人はねドイツ医学を学んだエリート中のエリートですから、
はいはい、
もう鴎外の言った通りになったでしょ。
あ、
そしたらね今度北里柴三郎を攻撃するのよ。
ええ
ー、あー北里は堕落しましたねと、
あ、
ただ神輿に乗ってるだけでしょと、
あ、
担ぎ上げられてるだけでしょ、ああもう全然学者としてはもうダメだって、でわけのわからない批判をする。そう、鴎外はねプライドが高いんですよ。
うんうんうん。
でプライドが高すぎてね、たくさんの人が死んでます。
ああ
、その数もしかしたらですけども、
はい、
27,000人。
うーん、
鴎外のプライドのせいで27,000人が亡くなったかもしれません。
なんでそんなに。
あのね、日露戦争があったんですね。
はい。
この戦争で、ですね、当時、大日本帝国軍でですね、問題になったのが、脚気っていう病気なんですよ。
はいはい。
膝の下をトントン叩くと、ピーンって足が跳ね上がるかどうかで判定するやつ。
はい。
脚気ってね、ビタミン B1 の不足によって起こるんですけれども、
うん、
当時まだね、知られてなかったんですね、ビタミンとかね。もちろん原因も。
はい。
で、鴎外はですね、ドイツで細菌学の権威であるコッホに学んだんですね、
うんうん、
だから自分の知識から言ってこれは細菌が原因だって言うんです、
うん、
でやがて1904年に日露戦争始まりまして、戦場で兵士たちがバタバタ倒れていくんですね、
うん、
ビタミン不足なんですよ。
お、
当時のね、日本の兵士の主食って白米なんですね、
うんうん、
でフルーツ果物が少ないんですよ、
はいはい、
当然ビタミン不足になるでしょう。
なりますね。
活気になっちゃうんですよ。
うん、
で、すでにね、その当時でも主食を白米から麦飯に変えると活気が治るって分かってたんですね、経験的に。
うんうんうん、
でもね、鴎外は根拠がないと。
はい。
ほら、学者だからもともと。
うん、うん。
根拠がないものは信じないと。経験とかそんな分かんないだろうと。それにね、白米って当時はご馳走でしょ？
はいはい。
一般の庶民が憧れる白米食べさせてもらって何の文句があるんだと、
うんうんうん、
で麦飯っていうのは貧乏人が食べるやつなんだから軍人にそんなもの食べさせるわけにいかんと言って固くなにね買えないんですね、
はい、
一方でね海軍の方、
うん、
海軍の方ではですね、海軍省運局の 高木兼弘っていう人が麦飯導入してたんですね、
はい、うんうん、
そうするとね活気が激減するんですよ。
へ、
じゃあ麦飯導入すればいいじゃないと、
うんうん、
でもほら鴎外陸軍でしょ、
はい、
高木さん海軍でしょ、
はい、
海軍の言うことなんか聞かないもんと、
ですよね。
もともとね、大日本帝国軍はね、海軍と陸軍伝統的に仲悪いんですよ。
はいはい。
あの、第二次世界大戦を思い起こすと分かりますけど、
うん、
あの、最初、パールハーバーから始まったでしょう。
はい。
あれ、太平洋海軍ですよね。
うん。
太平洋に出てきましたね。
うん。
陸軍はあの、大陸の方に出てきましたね。
うん。
おかしいでしょ、あの作戦。
うん、
普通海軍と陸軍が一体になって攻めていくべきなのに全然違う方向行ってるでしょ。
はいはい。
海軍が向こう行くんなら陸軍はこっち行くってバラッバラなんですよ。
うん。
ましてやね、この高木さんはね、イギリス系の医学を学んだ人なんですね。
はいはい。
だから鴎外はね、大嫌いなんですこの人。だからね、もう訳のわかんない、やっぱり高木さんを非難する手紙を送ってるぐらいなんですね。
うん、
で、もしかしたら、まあ、これも諸説ありますが、
はい。
鴎外がプライドを持っていたせいで、日露戦争で2万7000人が死んじゃったのかもしれません。
うん。
そしてですね、でもですよ。
はい。
日露戦争終わってからはね、臨時、脚気病調査会っていうのを設立して、
お、
これ鴎外が中心になりまして、
うんうん。
ビタミン不足が原因だってことを認定してます。
はい。
だったら、もうちょっと早く認定すればよかったじゃない。
ですよね。
というわけで下平さん、
はい、
森林太郎の話をしてきたわけですが、
うん、
ですね、配信が予定通りにいっていれば、
はい、
明日が森林太郎の誕生日なんですね。
お、
1月19日だし、
はい、
ね、というタイミングでですね、森林太郎、うん、森鴎外のお話をお送りしたわけなんですけれども、
はい、
皆さんね、中学高校の時に読んだことあるんじゃないかと思うんですよ。
うん、
舞姫とか高瀬舟とかは。
はいはい。
なので、ぜひともですね、皆さんの感想をお聞きしたい。
おう。
あるでしょ、思い出に残ってるやつ。あの、鴎外の作品でなくてもいいですよ。
うん。
少年の日の思い出って下平さん読んだことないですか？
少年の日の思い出ですか？
あのね、エーミールっていう子が出てきてね。
はい。
お隣にエーミールっていう、すごく本当にいい子がいて、
はい、
もう子供から見ると不気味に思うぐらいいい子がいて、
うん、
その子がね、蝶のコレクションを持ってて、その蝶のコレクションが、はい、気になっちゃって、お隣の子がね、盗みに入っちゃってっていう。
ああ、
なんか読んだことあるでしょ、
うん、なんか読んだことありますね。
あれね、ずっと載ってるのよ。なんかね、読むたんびにね、嫌な思いになるね。そして僕ほら、塾の先生やってるでしょ？
はい。
毎年読むのさ、あれ。
ああ。
毎年ね、嫌な気持ちになるのさ。
ああ。
あの時の授業、どんよりよ。
はい、はい。そうですね。
お前たち、今からさ、少年の日の思い出っていうのやるんだけどさ、学校で読んだ？あ、まだ読んでないのか。飛ばしていいっていうぐらい。子供たちはね、笑ってんですよ。また先生そんなこと言って。はい、じゃあ、今からさ、ちょっと、読んでて。
うん。
僕の気持ちわかるからって読ませて。
はいはい。
で、読み終わったって来ると、みんなどんよりしてるんですよ。わ、うん、かったろ？だからさっき素直にさ、飛ばしていいよって言ってくれればさ、
うんうん、
ねえ、だって、もう読んじゃったでしょって。そういうやつ。
はい。
ね、などなどなどの感想をですね、また寄せていただければと思いますので、う
ん、はい。
そういった感想などなどを寄せていただくアドレスを下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット0438.jp、zakk@数字で 0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。 そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあ無料版はここまでなんですが、
うん、
この後有料版がありまして、オーディオブック限定版が、はい、
うん、
ここではですね、やはりもう一歩進んだ、いや進んでしまった鴎外の、
はい、
もっとやべえ話を、聞きたくなかったなーって話をしていきたいなと思っておりますので、ご興味のある方はですね、まあまあ2023年を契機としてオーディオブック新たに登録していただければななんてことを思っているんですが、はい、今日はですね、そのオーディオブック限定版の前に、
うん、
お出かけ音声がつきます。
お、
下平さんは年末年始どのようにお過ごしだったでしょうか。和田はですね、
うん、
青森県に行ってまいりまして、
お、
そこでですね、
また雪深いところへ、
ほら、あの僕たち芸術文化はい、美術、
はい、
焼き物番組じゃないですか。
焼き物まあはい、そうですね、
焼き物見っけちゃいまして、
はあ、
あのね、金山焼きっつうのがあるんですよ。
へえ、
聞いたことないでしょ。
聞いたことないですね。
でしょうね。ですね、そんな美術の時間を以前やってらっしゃった酒井さん、
はい
ね、酒井さんの焼き物の先生じゃないですか。
はいはいはい、
酒井さんも知らないって言ってたもん。
え
聞いたことないって。
え、
それもそのはずなんですよ。
はい、
まだね、新しいのこれ。
へえ、
なんか焼き物っていうとね、
うん、
なんか平安から伝わるとか江戸からとかね、うんうんうん、感じするじゃないですか。
古い歴史がありそうですもん ね。
でもね、
うん、
30年ぐらいしか歴史ないんですって。
へえ、
っていうのもですね、なんか、まあ、もともと東北ってほら、縄文の遺跡があるでしょう、はいはいはい、三内丸遺跡とか、ね、
はいはい、
だそういった焼き物はあったんですが、それが途絶えてずっと久しく、うんうん、
あ
で30年くらい前にね、まあ、ある意味で復活させたっていうのが金山焼きなんですね。
へ、
うん、そこでね、お話を聞いてきてね、これがですね、東北弁っていいね。
え
その金山焼きの方
はい
にお話があったんですよ。小山さんって方に、うんうん。
はい。
東北弁っていいね。小山さん女性なんですね。
はいはい。
東北弁っていいね。
え？
小山さんはね、最初はね、なんとなくこう、標準語に寄せてくれたの。
はい、はい、はい。
ただちょっと話をだんだん進んでいったり、
うんうんうん、
ちょっとね、釜場の方とかね、デザイナーさんのいる方とかにね、はい、こう、はい、行ったんですよ。だんだんだんだんね、東北弁がね、こう、パワーアップするのね。
はいはい。
もう聞きどころは後半です。
うん。
でね、またね、五所川原っていうところにあるんですが、
はい、
これの吉幾三さんのふるさとらしいですね。五所川原ってね、特に美人が多いんですって。
おお、
また小山さん美人だもん。
ああ、
なんだろう、そんな雑貨店で話を聞きに行くとみんな美人だなんていうお話を今日は、お出かけ音声としてこの後お付けしますので、ぜひとも皆さん、はい、お楽しみください。
はい、
それではそんな雑貨店無料版の方は今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日、私は、青森県五所川原市にやってまいりまして、五所川原にはですね、金山焼きという焼き物があるということを聞きつけまして、やってきたんですが、まずですね、青森県にその焼き物があるってこと自体知りませんで、それどころかですね、焼き物のことなんか、これっぽっちもわかんねえもんだから、だったらやっぱり一番わかる人に聞いてみようというわけで、金山焼きのこちら工房と言っていいんですか。
そうですね、工房、釜場、
釜場でもあり、売り場でもあり、
うん、そうですね、
の、小山さんにお話を伺ってみたいと思います。はい、小山さん、よろしくお願いします。
お願いします。
そもそもですね、
はい、
必
金山焼きって何ですか？
金山焼きは、見ての通りの焼き締め陶器なんですけど、
はい
はい、地元の、はい、大ため池、すぐそこに金山大ため池ってあるんですけど、はい、ため池の、土で、地元の土で、はい、薪も地元の燃料で、はい、高温で釉薬を使わないで焼き締める焼き締め陶器、は
い、焼き締めっていうんですか？
はい、ぎゅっとこう焼き固めるっていう感じで焼き締めっていうようです。備前焼きさんとかと一緒です。
へー、はい、もうね、分かんない場所がいっぱい出てきてるんですが、
うん、
大ため池？
ため池、
池と焼き物はどんな関係があるんですか？
池にある土を、はいはい、原料にしてます。粘土がため池の土で、
あ、なるほどなるほど、
うん、その土を5年に1回掘り起こして、それに半分信楽の土を混ぜて作ってます。
あ、ため池の底に溜まってる土がいいんですか？
あ、そうですね、田んぼの土とかそれぞれなんだろう、うん、いろんなどこから土、土でできてるんですよ、器が、うん、それため池の土です。うちは
そこらの土掘るよりため池の土使った方がいい？
あ、いや、なんか、この焼き物を始めるときに、うちの今の社長が、はい、どのいろんなところの土を探しに歩いて、で今のその金山のそのため池の土が自分の焼き物と合っていったっていう感じです。
あ、社長さんがその焼かれる方なんですか？
う
ん、
あ、社長が始めた焼き物です。
そうなんですか、うん、始めた、
うん、今の社長が作った焼き物です。金山焼きは、はい、
どれぐらい歴史のあるものとかってあるんですか？
まだ37年なので。
そうなんですか、うん、
若い焼き物です。
なんか焼き物っていうと、さっきの信楽焼きとかもありましたけど、うん、なんかすごい古い歴史持ってる
ですね、
イメージがあるんですけど、
うん、
こう新しくできてくる焼き物っていうのもあるんですか？
あ、そうですね、うちは前縄文時代とかに、あの三内丸山遺跡でその見つかったって言われてる焼き物を、なんかまたうちでまた、あの、なんだろう、なんていうんだ、
現代によみがえらせるのか。
あ、そういう感じですね、よみがえらせたいっていう思いでここで始めたみたいです。
そうかそうか、
ずっと途絶えてた、うん、そうですね、途絶えてたその焼き物の文化なんだ、うん、をなんかまたここで始めたいみたいな感じでやったみたいです。
そうですよね、はい、縄文遺跡あるし、あの縄文の焼き物あるから、
うん、
やってたってやったんですよね。
そうなんでしょうね、
取られちゃったんだ、
うんだみたいですね、はい、
それを三十数年前に社長さんが、
あ、そうですそうです、
復活させて。
そうですね、
あ、だから現代風の面白いのいっぱいあるんですね、
は
い、
なんですかね。
なんかね、面白い形のものとか、
うん、
普通こんな風に焼き物で作んねえじゃねえかっていうようなものまで。
あ、そうですね、うん、普段使える食器はもちろんですけど、うん、最近は結構なんか若いお客さんも結構来てくれるので、可愛いものとかにもこだわって作ってるとこはあります。
この後ろにあるね、箸置きとか可愛いですもんね。
うん、ですね、
青森県の形してる箸置き、スプーン置きみたいなやつとか、
うん、はい、
あと遮光器土偶みたいな形のやつもありますもんね。
あ、そうですね、ちょ、うんですね、なんだったっけ、縄文、なんでしたっけこれ、
遮光器土
偶、あ、ですね、うん、土偶、土偶のやつ、結構に、シャコちゃん、
シャコちゃんっていうんですか、
うん、
相性がついてるんだ、シャコちゃんって、
シャコちゃん、シャコちゃんって、あの、
やっぱり皆さん、シャコちゃんお好きなんですかね。
うん、一応なんか青森の、
いや、青森って言った
らね、気づく
り、
つまるしの、シャコちゃん、シャコちゃん、
遮光器土偶見つかったほうがい
い。そうです、ね、
駅にも
な
ってるんでしょ。
それです、それです。
僕ね、神奈川の生まれなんですが、うん、あれをね、写真で見たときは衝撃を受けましたね。
あ、本当ですか。
何すんだこの県は。だって駅の駅舎が遮光器土偶になってるでしょ、
うん、電車通ると目が光る。
光るんですかね、
うん、確かだと思いました。
だから、ね、レーザーだから出るだか、光が出るだかで、あまりに怖くてやめたって聞いたんですよ。
あ、なんですね、
使ってたんですか。
わかんない、なんですね。あ、じゃあそうかも。ごめんなさい、言ってなくて。はい、
ね、金山焼きの特徴ってどんなもんなんですか。僕さっき触ったらやっぱザラッとしてるなって感じがしたんですよ。
うん、ですね、焼き締めで釉薬使ってないので表面ザラザラしてるんですけど、
釉薬の上薬、
うん、そうですね、上薬
あれかけるとツルツルになる。
うん、そう ですね、通常の焼き物ってこう あそこの白いのとかは、うんうん、うちでもちょっと最近は釉薬とのコラボレーションとかもしてるんですけど、うんうん、普通の焼き締めはザラザラしてるので、ええ、でも使っていくうちにこう角が取れてツヤが出てくるので、
へ
え、うんですね、
あれうちでも使ってますけども、
うん、
意外と使いやすいですね。
あ、そうですか。
あのザラッとしてると食べ物引っかかっちゃったり、うん、洗いにくいのかなとも思ったんです最初、
うん、
でもそんなこともなく、
はい、
むしろね、あの手にすごく触ってて、
うん、
なんでしょう、優しいっていうか手触りいいんですよ、うん、ザラッとしてるのが。
なんか土の感じがね、あったかい感じするというか、うん、使ってればまだ色も変わってくるので。
そうなんですか。
うん、ツヤでできて、うんうん、使い始めと全然違う肌触りにもなるし、見た目もツヤが出てきて、うん、ちょっと馴染んできます。はい、
いろんなもの売ってますけども、これはこちらの裏で作ってるんですか、売り場の。
あ、そうですね、向こうの方工房なってて、うん、全部ここで作ってます。
じゃあ見せてもらってもいいですか、その釜のあたりを。
あ、大丈夫ですよ。
いいですか。ちょっと吹雪ですけど。
はい。
じゃあ早速行ってみましょう。行ってみましょう。
はい。
なんか天気いいんだか悪いんだか分かんないですね。
さっきまで吹雪でしたけどね。
うん。
ピザ窯&バーベキュー窯って書いてあります。
あ、そうですね。で使ってる釜と同じレンガで、あの家庭用のピザ窯も販売してるんですけど。
釜自体売ってるんですか。
うん、すごい売れてますよ。
すごい売れてる。
あ、結構売れてます。
え、
関東とかの方にも納めだれしてますね。
へ、なんとか頑張ってきましたが、材料引こうと思ったらやめさせていただきますって、もう断言してますが。
ピザ窯がバーベキュー窯にもなるし、災害時用のかまどにも変身する。時代で三役の
組み替えできるんだ。
うん、そうです。
へえ、
うん、ここくっつけてないので。
あ、ほんとだ。
うん、支え合っているみたいな感じ
です。普通こういうのってもう作ったら最後もうピザ窯、ピザ窯ですよってなっちゃうけど、うん、
まあ、ピザ窯だけで使ってる人もいますけど、
組み替えも可能。
うん、ですね。
これで13万2000円。
うん、結構、
いや、リーズナブルだと思いますね、これ、
うん、だと思います。自分で作ろうと思えば、そう、ライダーバケット
があるので、ね、お邪魔します。こんにちは。
今日もちょっと年末でバタバタしてて、
はい、
片付けとかしてて、
はい、そうなんです。今日ね、年末も年末、これも迫った時期にお邪魔しておりまして。え、釜ってこんななんですか。
うん、ここが
なんか全然イメージが違う。
あれ、今この釜が冷まして状態ですね。2、3日前まで炊いてたので、
あったかい、
結構あったかい。
触ってもいいですか。
うん、大丈夫ですよ。1時間に25度ずつ温度計調整しながら薪を入れてて、1360度まで温度上がる。
じゃあもう戦国時代で何も知らないもんですからね、釜ってなんかこうかまぼこ状のやつがあって、うん、その中にこう入ってて、段が棚があって、そこに置いてみたいなイメージしかなかったんです。これ、
あ、まあでもそういうイメージです。それのこうくっついてる上り釜です。
上り釜っていうんですか。
うん、中その想像してる感じでだんだんこう、なんだろう、
これかまぼこを横に、
うん、
斜めの坂に繋げて乗っけていったような形をしてるんですよ。
火が上に伸びていくので。
あ、そうかそうか、
うん、こういう感じで、ね、この中にこの棚板を組んで商品入れて、入れちゃったらここレンガで閉じて、で釜炊き終わったら同じ日数分冷ましてから釜出しします。
何日ぐらい焼くんですか。
これは3日炊きますね。
へえ、
うん、でまたここ開けて、
レンガ開けて、
うん、
同じ日数で冷まして開けて、
はい、1360度まで温度上げるので。
1360度、
人が入れるぐらいになるまで
かかりますね。
うん、3日4日かかるんですよ。
そうか、
うん、
その上り釜っていうんですか。上り釜っていうのが、
うん、これとい
くつもあるんですね。
そうですね、全部で 1,2,3,4 個、ここには4個ありますね。
ここにはってことは他にもあるんですか。
ちょっとその
上の方にも、
うん、上の方にもあるので、これを1ヶ月に 3,4 回くらい炊いてるので、うん、結構頻繁に炊いてる方ですね。巻き窯の産地にしては炊いてる方ですね。これは1月の4日にお正月明けてから窯出しする予定になってます。
あ、じゃあ今冷ましてるところなんですね、こちらのやつ。うん、
で正月最初の初窯出しっていうのを1月の
4日。色合い的にもね、このブッシュドノエルをね横に並べてっていう感じですね。
あ、
そうか、これ言えばよかったで、ここでいろんなもの作ってるんですね。
うん、ですね。イカさん作ってるとこあるから見てきます。
あ、見ます見ます、うん、穴窯ってのもあるんですね。
これは穴窯ですね。灰かぶりの壺とか花入れとか、ちょっと洋変かけたものを、大きいものとかを焼くときに使ってます。
へ
ー、うん、薪はだいたい3日4日たぐのに10トンぐらい。
10トン、
薪も結構貴重な材料
です。3日4日で10トン。
うん、軽トラックで13台とかそれぐらいな分。
お邪魔します。
こんにちは。
怪しいものではございませんね。
とりあえずこれだけ
行かない
休み正月だけ作ってく
る。さっき大山さんは、うん、あの面白いものいっぱい作ってますねって僕言ったら、そうですかねっておっしゃってましたけど十分面白いですよ。あのね、多分皆さんがね、聞いてらっしゃる皆さんがね、想像してる以上に本当にイカです
よかったです。
イカの形の灯籠誰がこういうなんて言ったらいいんでしょうかね、どうしちゃったんですかっていう形のものを企画するんですか。
あ、このデザインの
目の前で言ってしまいましたねどうしちゃったんですかと。デザイナーの女性の方が
デザイナーの
直接お話伺ってみていいですかどうしてこんな形のものをお作りになろうと思ってしまったんですか。
え、八の部屋がイカ有名だから。
イカ愛ですか。
イカ好きなんで。八の部の名産イカって。
八の部といえばイカだろうと。
そうそうそう。
じゃあ作ろうと。
はい。
可愛らしいダランを作ってらっしゃるのに。でもね、素敵なんですね。これ中に光が入るんですよね、灯籠だから。
そうですね。
そうするとちっちゃいちっちゃい穴が表面に開いてて、そこからね光が漏れてくるんですよ。
うん。で、電気入ってら。
うん。
つけれる？
あ、ついた。
うん。
またね、明かりの色がいいんだ、オレンジ色で。あ、回りますね。台座にね、乗っかってね、イカが回るんですね。
こんな感じです。
あ、丸っこいイカのね、本当頭なんですよね、あのヒレのあるとこね。
うん、
で、足を2本、頭の横に、よいしょってくっつけてる。
はい、
可愛らしいと思います、とっても。とっても可愛らしいと思います。
買いますか。
おいくらぐらいするんですか。
何ぼったっけ。
20万。
2000年ローンくらいでいいですか。
20万ですね。
でもね、こんだけ手間かけて作ってんだもんね。
うん、一品物なので。
一品物ですか。そうですよね、はい、え、粘土からこうやって削り出すんですね。あ、一個一個こうやって削るんですか。
うん、ろくろで本体引いて、ええ、それにこう細工したり、トロは投げたりしてます。
え、あの穴一個一個手で開け
てます。あ、一個一個手で開けてます。
それはかかるわ。
うん、なんですよ、手間かかってるので。
それ20万だわ
よかったですな、そこの方。
これお店にポンって置いてあるだけだと、もしかしたら思わないかもしれない。
うん、
でもそれ知っちゃうと。
そうですね、
そりゃ20万はかかるでしょうよと思いますね。
うん、
今だるまさんを削ってらっしゃいますけども、このだるまさんだって手で削ってるんですもんね。
うん、ですね。
だから一個一個ちょっとずつ顔違ったりするんですね、
うん、手作りなので
ね、
これから受験のシーズンとか、
そうですか、
市議会議員の選挙とかあるので
職人さんが一個一個心を込めて、
はい、
こう買ってくださった人々が受かるように、合格するようにと思いを込めてやってるんですよね。
はい、
よし
よし
よし。うわー、面白い。
面
いいですか。こんな感じです。
はい、ありがとうございます。はい、こういろんな体験もできるんですね。さっきあの、
うん、
ちらっとポスター見ましたが、土偶作りとか。
そうですね、縄文土器作り体験っていうのをずっと年中通してやってて、しかも無料なんですよ。
無料でいいんですか、
うん、
そんな
の。焼き上げてちゃんと後日を渡しする感じで。
そんなの無料でやっちゃっていいんですか。
あ、そうなんです。
あのさっきの話聞くととても無料では申し訳ないぐらいの気持ちになってますけど。子供とかいいですね、親子連れとかでするのやるの。
そうですね、
面白そう。
あの夏場とかはあっちで、なんだろう、バスケットボールとかテニスとかできる場所もある
ので。バドミントンの道具とか、ご自由にどうぞって書いてあった。
はい、そうなんです。
謎スペースになってますね。素晴らしい。でもそういうので子供たちが親しんでくれたりすると、やっぱ手を使う体験ってとっても大事だと思うんですよ。
あ、そうですね、最近ですね。
あ、僕ですね、本職、塾の教師やってるんですよ。
あ、そうなんですか、あのすごい。
喋るのが仕事ではございませんね、本当は。
でもね、何の教科の。
中学校は5教科。
おい、すごい。
全部やってるんですよ。で理科とかも教えるんですけど、最近ね、実験やらないとこ多いんですって。
あ、なんですか。
あの危ないとか。
危ないとか。
で、子供たちに、ね、手を使わせないとこが多いらしいんです。ビデオ見ておしまいとか。
そうなんですね。
だからね、こういうとこで実際に土に触れたりして、まあ、焼くのはこちらでやってくださるのかもしれないけど、あのまあ多少やけどしたりするいいんじゃねえかなとは思うんです。そういうの実際に自分の体を使って手を使って体験するって大事だと思うんですよね。そうすると作ってる人のありがとう、ありがとうございます、いただきます。金山焼きの器でお茶を入れてくださってありがとうございます。
鉄分がすごい大土でできてるので、飲み物とかまろやかになるんです。
あ、書いてありました、さっき、あの金山焼きの器でお水入れておくと一回りと鉄分カルシウムが増えるって。
そうなんです、一応調べてもらったら。
そんなことあるんですか。
なんか発生するみたいです。
あ、美味しい。あ、美味しい。
ダメから。
あ、美味しいです、ごちそうさまです。いや、ありがとうございました。
いえいえ。
小山さん、あの聞いてらっしゃるリスナーの方々に何かアピールしたい、伝えておきたい、とにかく来い、買いに来いでもいいですし、見に来いでもいいですし、ございましたらメッセージを。
あ、そうですね、はい、なんかこういう土っぽい焼き物なんですけど、なんかこうなんだろう、こううちの焼き物はお客さんとこう一緒に作っていきたいっていうのがあって、なんかこうもう使ってても自分でこういうのがもうちょっとこうだったらいいのになとか、なんかここの取っ手がこうだったらとか、こういうのあったらいいなっていう声は一応聞いて、なんかこうそういうのを元に作っていきたいと思ってるので、うん、なんかこう何でもこう希望のものは作りたいって思ってて、うん、そういう風にな焼き物なので、なんかこう一度来ていただいて、手に触れてもらって、はい、なんかこうご意見とかもいただければなっていう思いもありますし、うんですね、レストランのピザもすごく美味しいので。
でしょうな、
うん、
冬釜売ってるぐらいだもん、
うん、冬はちょっとやってないんですけど、薪の釜で焼くピザすごく美味しいので、食べに来てほしいと思います。
じゃあ今度来るときはピザ食べに来ます。
そうですね
釜で焼いたの
3月までお休みなので、
じゃあ4月から10月
そうですね、
4月、10月の間は、
ずっとやってます。
レストランやってる、
あと陶器祭りとかもやってて、年に2回、5月と9月にやってて、
お買い得陶器
祭り、お買い得ですね、年に2回の半額1とかあるので、その時はすごい楽しめるかなと。
あと江戸の置物とかもありますもんね、可愛いんだこれがまた。
うん、毎年やってて結構ですね、毎年揃えてるっていうお客さんもいたりするので、可愛いと思います。
じゃあぜひ五所川原や青森いらっしゃった時には、金山焼きって分かります？
一応調べれば出てくると思います。
調べてとその辺はもう皆さん調べられるでしょと、じゃあそれで調べてきていただいて、ぜひとも。小山さんかなりいらっしゃるんですね、ここにね。
大体。あ、います、います、大体います。
じゃあ、小山さんって言ってきていただいて、
はい、
あの、私の番組、そんな雑貨店と言いますが、もしそんな雑貨店のリスナーが、聞いてきましたって言ったらば、はい大サービスとして、
はい、
笑顔でいらっしゃいませっていうだけであれ苦笑いしながらですねあーあの番組聞いてきちゃったかと諦めていただけるうちのリスナーですねフットワーク軽いんですよ
あーそうなんですね行こうって思えば来ちゃいますかそうなんです
よ秋田県からですね島根県に映画を見に行ったりする人もいるんですよ、島根県の映画館紹介したらっていう人もいるぐらいですので多分来ますぜひともですね小山さん来ていただいて
はい、はい、お待ちしてます、
待っててくださるって皆さんよかったですねそれでは本日は五所川原の金山焼き小山さんにお話を伺いました。小山さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。
いやいや、こんなで大丈夫ですか？
大丈夫です